毎月第2、第4、第5週は、ガラテヤの信徒への手紙を続けて説教をしております。まあ、パウロがこの手紙を書いた当時ですけれども、その頃は旧約聖書はありましたけれども、私たちが持っている新約聖書はまだありませんでした。この手紙が書かれたのが、西暦の50年、60年頃だと言われています。新約聖書が成立したのはそれから200年も300年も後のことでした。ですので、当時はこのパウロのような手紙をこの街道の中で皆さんで聞いたり、写本を撮ったり、口コミで広まっていきました。ですので、いつもその御言葉を確認することはできませんでしたので、間違った教えも広まりやすかった、そのような時代背景がありました。今日の聖書箇所の3章のところで、そのように間違った教えを勘違いして信仰生活を送っていた人たちに対して、パウロは厳しい口調でこの手紙の中で指摘をしています。この冒頭の一節のところで、物分かりの悪いガラテヤの人たちと、実に厳しい言葉で、パウロはガラテヤの人たちに呼びかけています。まあ、いくら信頼関係があったとは言っても、あ、ここまできつく言うのかなというふうに感じますけれども、この物分かりの悪いという言葉、ギリシャ語では他にも愚かなという使い方もされますので、本当にきつい表現であったと思います。このようにパウロは厳しい言葉を投げつけながら、この手紙で主張しようとしている本論に入っていくわけです。ですけれども、この物分かりの悪いガラテヤの人たちとパウロが言いましたけれども、このパウロの気持ちもわからないではない。そのようなことをガラテヤの人たちはしていました。洗礼を受けて私たちも数年は熱心であったりしますけれども、しばらくすると信仰の理解を履き違えてしまうことが私たちにもあります。律法を守るように何かの決まりを守らないとクリスチャンとは言えないとか、割礼を施すような目に見えるような印はないと信仰が揺らいでしまう。不安になってしまう。そのようなこともあるかと思います。それはパウロの言葉を借りれば、まだまだ分かっていない、物分かりの悪いとか、知恵のないとか、厳しい言葉では愚かなという言葉に表現にもなるわけです。福音といえば、その中心はイエス様の十字架であるというのは明白なことです。パウロが異邦人の地、ガラテヤを訪れた、伝道していた時も、イエス様のことを、特に十字架のことを、十字架にかけられたイエス様のことを大胆に語っていたと思います。今でも私たちはこの十字架のシンボルを見ますと、礼拝に普段来ていらっしゃらない方でも、この十字架を見て、教会ですとか、キリスト教を連想すると思います。皆さんの中にも、何か十字架の印の入ったもの、アクセサリーなど持っていらっしゃるのではないでしょうか。その十字架をふと見たとき、何を思い起こすでしょうか。私は、山登りが好きな人で、日本中の山を登ってきました。まあ、日本の山は古来からお坊さんの修練の山として使われることが多かった、そのような歴史がありました。ですので、仏教に由来のある名前が山の名前などに使われています。例えば、釈迦岳とか阿弥陀岳といった名前がいくつも日本中にあるんです。 登山道に入りますと、道端にお地蔵さんがあることがよくありました。山頂に登ると、そこに祠があったり、それを信仰の対象にしている山も今でもたくさんあるわけです。それがヨーロッパの方に行きますと、登山道の入り口や山頂に立っているのは、やはり十字架が多いんです。まあ、マリア像であることもあると思いますが、多いと思いますが、大変な思いをしてやっと登った山頂に十字架がかけられている。それを見上げると本当にどんなに苦しい時でも、こんなところにもイエス様がいてくださ、いらっしゃるんだ。そのような思いを抱かせて、思い起こさせてくださいます。パウロはその十字架にスポットを当てて、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿で、はっきり示されたではないか、このようにこの3章の一節で訴えています。先々週の説教でもお話ししましたけれども、イエス様が十字架にかけられたとき、同時にペトロやパウロや、そしてこの私たちも同時に十字架につけられた。罪人であったかつての古い自分は十字架につけられて葬られたのだ。十字架のシンボルを見るとき、このようなことを心に留めたい、思い起こしたいと思うんです。また、私たちはよく信仰につまずくという言葉を使います。旧約聖書でもイザヤや、また福音書ではイエス様も弟子たちに教えるときに、信仰につまずくのかという表現をしています。信仰を妨げるものや出来事を指して比喩的な表現でつまずくと言ったりするわけです。私たちがつまずきを覚えるとき、その要因は信仰の本質的なものではなくて、得てして人間関係であったり、出来事であったりするわけです。クリスチャンなのにとか、あの人とはどうしてもうまくいかないなど、神様と自分との関係ではなくて、人との問題。人は人につまずいてしまう。そのような性質が私たちにはあるわけです。しかしそのような時こそ、キリストの十字架に焦点を合わせること、十字架を思い起こすことが大切なわけです。そのことをパウロはここで忠告しています。二節のところで、霊という言葉が、このガラテヤ書の中で初めて出てきます。二節に、あなた方が霊を受けたのは立法を行ったからですか？それとも福音を聞いて信じたからですか？と、パウロはガラテヤの人たちが聖霊を受けた時の体験を振り返って指摘しています。聖霊を受けたのは立法を行ったのですか？それとも聞いたことを信じたからですか？と、ここでも二者択一でパウロは問いかけているわけです。特にこの説では、立法か、それとも福音を聞いて信じたという表現が用いられています。私たちも信仰を持ったときに、誰かに何かを聞いたり、何かを読んだりして信仰を持つきっかけが与えられたと思います。それは厳密に言いますと、福音を受けるとき、柔らかい心が与えられて、信じる心を授かった、信仰を受け取ることができたと言ってもいいと思います。それは私たちが聖霊で満たされたからです。ガラテヤの人たちもそうだったでしょう。聖霊に満たされて信仰を受け取る柔らかな心に満たされたのに、それは律法を守ったからですか？福音を聞いて信じたからですか？どちらだったか思い出してくださいと パウロは言うわけです。ガラテヤの人たちのように異邦人に聖霊が下ったという事実については使徒言行録の中でペトロがコルネリウスに伝道した経緯の中に描かれています。コルネリウスは百人隊長で、つまりローマ帝国の軍人でした。民族や出身は定かではありませんでしたが、ユダヤ人ではない異邦人でした。しかしコルネリウスはユダヤ教に高い関心を持っていて、礼拝に出たり祈りを捧げて街道建築のために献金をしたりしていました。そんなコルネリウスにペトロからイエス様の話を聞く機会が与えられたわけです。しかしそこには問題がありました。当時はまだユダヤ人のクリスチャンには少なからず異邦人を見下すそのような偏見がありました。ユダヤ人は神様はアブラハムとその子孫、いわゆるユダヤ人を選ばれた特別な民族だと解釈していました。他の民族、異邦人たちは選ばれていない。ですからペトロもこのコルネリウスに伝道することを躊躇しました。異邦人であるコルネリウスには選ばれたものではない、そう感じていたからです。そのペトロの偏見を取り除くために神様は夢の中でペトロに幻を見せました。その幻に示されてペトロはコルネリウスのところに出かけて行って福音を語ることになります。そして語っていると不思議なことが起こりました。聖霊が異邦人コルネリウスに下ったのです。私たちは聖霊とか御霊と言ったりしますけれども、コルネリウスに下ったのは聖霊なる神様です。神学用語で言いますと、父なる神様が第一位格、イエス様は第二位格の子なる神、そして第三位格の聖霊なる神と呼びます。この三つの位格が三位一体となって一つの神としてます。ユダヤ人にしてみれば、神様に選ばれたユダヤ人に聖霊は下ったとしても、神様に選ばれていない異邦人に聖霊が下るはずはないと固く信じていました。ところがペトロが福音を語っていると、それを聞いていたコルネリウスに聖霊が下ってしまったんです。割礼も律法も守らないままに聖霊が下ったわけです。ユダヤ人たちはただただ驚くばかりでした。この出来事はまさにペンテコストの出来事の再現であったわけです。ペンテコストの出来事の時もエルサレムにいたユダヤ人たち一同が一つになって集まっていた時に聖霊が下った。そして様々な国の言葉で話し始めた。それはイエス様の十字架のこと、いわゆる福音を語り始めたんです。さらにペトロはこの出来事、ペンテコストの出来事の後に説教をしたんですね。そこでは旧約聖書のヨエル書の予言の中で異邦人に聖霊が下る、この予言のことを語りました。今日のアウトラインのところにも載せさせていただきましたけれども、ヨエル書、旧約聖書のヨエル書の3章には、私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る、その日私は奴隷となっている 男女にも我が霊を注ぐとあります。この聖霊をすべての人に、息子、娘、老人、若者、そして奴隷の男女にも聖霊を注ぐというふうに予言をされているんです。奴隷の男女に霊を注ぐとありますけれども、当時の多くの奴隷は異邦人でした。外国の人々にも、外国出身の奴隷たちにも、聖霊が下って、主の御名を呼ぶ者はすべて皆救われる。これが預言書に記されている旧約聖書の予言です。ですので、整理いたしますと、この旧約聖書の預言書で予言され、この予言が新約の時代になって、ペンテコステで実現しました。その後、コルネリウスなど、各地で異邦人の上に聖霊が下っていきました。パウロがガラティアに伝道しているときにも、聖霊が下る出来事が起こったのだと思います。そのことは使徒言行録の14章に、パウロがガラティア地方のリストラという町に行ったとき、一度も立ったことのない足の不自由な男の人が立ち上がった出来事、そしてその後に起こった迫害の出来事が記されています。今日のガラテヤ書の4節のところで、あれほどこのことを体験したのは無駄だったのですか？無駄であったはずはないでしょう。と、こうしてパウロは聖霊体験を無駄にならないこと、そのことをパウロは訴えています。パウロがこの3節で、あなた方は霊によって始めたのに、肉によって仕上げようとするのですか？と訴えているように、私たちはイエス様の十字架の出来事という福音を聖霊の助けによって受け取ることができました。それまでは自分という愚かな自我によって固く閉ざされていた心を十字架にかけてしまって、この体が聖霊で満たされるようにしてくださいました。ところがパウロが物分かりが悪いとか愚かな者たちと言ってますように、私たちの信仰は弱いものです。神様の愛を信じられなくなって落胆したり、罪を認めるのを拒否して神様の前から立ち去ったりすることがあるわけです。そんな時、聖霊は私たちがどんな状況にあっても、しっかり神様のもとに留まって、神様の愛を信じられるように私たちを助けてくださいます。聖霊は罪の自覚を持った私たちを神様の前で弁護してくださるでしょう。この人はイエス様の十字架の技が自分に対してなされたと分かって、イエス様を救い主と信じています。罪を認めて悔いています。許しが与えられるべきですと弁護してくださいます。さらに聖霊は私たちに向かって、あなたの心の目を十字架に向けなさい。あなたの許しはキリストが十字架につけられた姿ではっきり示されていますと言ってくださいます。神様に罪の許しを願って、本当に許されるのだろうか、そのように心配する必要はありません。洗礼を受けて、聖霊を受けた私たちは、聖霊という素晴らしい弁護人がついているんです。神様は私たちに対して、もう分かっている。あなた方が信じている。私の子、イエスの十字架の死に免じて許します。もう罪を犯してはなりません。と言ってくださいます。 その時、私たちは感謝に満たされて、もう神様のもとを離れまいと思うことです。キリスト者として信仰生活の歩みを聖霊に満たされて始めた私たち。聖霊の導きに従って最後まで歩みたいと願うんです。私たちの一週間、様々なことがあるかと思います。しかし、心の中に、または時として何かの十字架の印を見て、このイエス様の、キリストの十字架を心に留めて、霊に歩んでいきたい。そのような一週間でありたいと願います。それではお祈りいたします。